これからお送りする番組は、これまでに放送した番組の再放送です。
堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。
こんにちは、堀道子です。
寺尾啓二です。
今週はコサナ社長で神戸女子大学健康福祉学部客員教授の寺尾啓二さんとともに、テニス特化型パーソナル化サプリメント、神戸女子大学健康福祉学部スポーツ栄養学科との共同研究を基本に伺っていきたいと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。これまで私はテニスプレミアベースについてお話ししてきましたけれども、これに加えてさらなるパフォーマンスを上げるために、それぞれが必要なトッピングっていうお話をしていきたいんです。まず持久力、持久力に関してはプレミアベースで結構お話ししていますけども、瞬発力の方の話があまり出てきてないので、まず瞬発力もテニスは必要なんですよということで、クレアチンとコエンザミ Q10 の包摂体についてお話ししたいと思ってます。瞬時に利用できるエネルギーっていうのは、筋肉が保持している ATP、 これが当然瞬時に利用できます。で、もう一つっていうのはクレアチンリン酸なんですね。 ATP っていうのはエネルギー利用されると ADP に変わっていくわけですね。アデノシン三リン酸からリン酸を一つ落とす、これがエネルギーを使ったということになります。ですからアデノシン二リン酸になるわけですけども、このアデノシン二リン酸はクレアチンリン酸からリン酸を再び受け取ることができるんです。つまり ATP に再生できるわけですよね。ですからクレアチンリン酸さえあれば、瞬時に ATP 使っても再び ATP が生まれるっていうことなんですよね。つまりクレアチンは高容量のエネルギーが必要なスポーツに不可欠な物質と言えます。ただクレアチンっていうのはですね、激しい運動や喫煙、そういったもので発生する大量の活性酸素で筋肉分解が起こるんですけども、その際にクレアチンは代謝産物としてクレアチニンに変わってしまうんですね。で、クレアチニンは腎臓から排出されるということなんですけども、そういうことから尿中のクレアチン量を調べると、筋肉がどれだけ分解していったかっていうのがわかるんですよね。そこで活性酸素を出す量が多い喫煙者を対象に検討してるんですよ。喫煙者10名を6週間にわたって尿中のクレアチニン量の変化を調べてるんですね。喫煙者10名がコエンザミ Q10 のガンマオリゴ糖包摂体を摂取してるんですけども、その結果、非常に興味深いことに、コエンザミ Q10 を摂取すると筋肉分解を防いでクレアチニン量を保持していることが分かったんですよね。つまり激しい運動のパフォーマンスを向上できるのは間違いないと考えられます。ですからクレアチンとコエンザミ Q10 の併用は非常におすすめなんですね。これが一つ目です。もう一つ持久力、瞬発力で挙げるとすれば、5アミノレブリン酸、5アラって言いますけども、これも注目されていて、こちらの方は2023年の1月27日に、やはりサプリメント革命、パーソナル化サプリメントの勧め、その4でお話ししてますので、詳しい内容はこちらで見ていただきたいんですけども、しっかりと機能性表示関与成分にもなっておりまして、5アラによって筋肉を作るんだっていうことが分かっているっていうのが2つ目です。
次、疲労回復
力。はい、疲労回復に関してまず挙げたいのはイミダゾールペプチドなんですね。こちらの疲労回復力に関して、イミダゾールジペプチド、Lカルノシンっていう物質ですけども、このことについてやはり2023年3月17日の放送、サプリメント革命、パーソナル化サプリメントの勧め、その7でお話しさせていただいているんですけども、 テニストーナメントを勝ち抜いていくためには、激しい試合の翌日の疲労回復ってすごく大事なんですけども、これはエルカルノシンがその効果を持っていると。エルカルノシンといえば、渡り鳥の胸肉に含まれる成分なんですね。これが疲労回復物質だということを示している論文があるんですけども、激しい運動で疲労を感じるメカニズムっていうのははっきりとしてて、激しい運動すると当然大量の活性酸素が発生すると。その活性酸素によって生体内の細胞っていうのは損傷を受けるわけですけども、そこで出てくるのが TGF-β っていうことが近年の研究で明らかになってるんですね。トランスフォーミング増殖因子っていうものなんですけども、TGF-β って言います。脳に疲労を伝えるサイトカインなんですけども、これが増えてくると、神経伝達物質のセロトニンやノルアドレナリンに影響し、そのことによって脳は疲労を感じるってことが近年分かってきてるんですけども、この疲労原因物質 TGF-β を抑える疲労回復物質というのがカルノシンだって。健常人17名に対して 400mg のカルノシンを4週間摂取すると、疲労が緩和されて、翌日の疲労は解消されているっていうことが分かっている。つまり、カルノシンは疲労回復物質だっていうことが分かったっていうことと、もう一つは、5アミノレブリン酸、5アラも同様に疲労回復物質だっていうことが分かっているので、この二つをトッピングにはおすすめなんですよっていうお話をさせていただきます。
疲労でね、乳酸って未だに書いてあったり、はい、
そうです。ずっと乳酸って言われ続けてきたんですけども、最近の研究によって乳酸ではなくて、疲労原因物質っていうのは TGF-β なんだっていうことをはっきりと言ってまして、それを抑える疲労回復物質というものも明らかとして、その1番手、2番手っていうのが、イミダゾールディペプチド、エルカルノシン、あるいはアンセリンって言って、マグロとかそういったところに含まれる物質っていうのが分かってるんですよね。で、私はエルカルノシンをお勧めしたいので、ここではエルカルノシン、そして5アラをお勧めしたいと思っています。あと、疲労回復力に関して言うと、疲労回復物質はもちろんなんですけども、もう一つは、やっぱり抗酸化によると思うんですよね。酸化を受ける、あるいは炎症が出てしまうというパフォーマンスは低下していくんですけども、これを抑える物質がすごく重要で、次に挙げたいのは、その抗酸化、抗炎症作用を持つ物質として、マヌカハニーとシトルリンを挙げたいと思います。
全身性の炎症疾患ってすごくありますものね。
はい、そうですね。ですから、炎症をいかに抑えるかっていうのはすごく重要。特に、激しい運動をすると、やはり繰り返しになりますけども、活性酸素がどんどん出てくる。そのことによって、炎症が発生してしまう。うん、激しい運動のために、運動パフォーマンスは下がってしまう。という流れになるんですけども、それを抑える物質として、マヌカハニーとシトルリンだっていうことなんですよね。
マヌカハニーとシトルリンは、どのように働いてるんですか？
激しい運動をすると活性酸素が発生する。炎症って起こってくるものっていうのは炎症性サイトカイン、IL-1β であるとか、IL-6 であるとか、TNF-α、そういったものが出てくるんですけども、その酸性量を減らすっていう効果をマヌカハニーとシトルリンっていうのは持ってるんですよね。そこら辺を詳しく説明しておりますので、ぜひとも2023年3月3日放送されたサプリメント革命、パーソナル化サプリメント進め、その後をご確認いただければと思います。
じゃあ次は筋肉力について教えてください。はい、
筋肉力、筋肉をいかにつけるかっていうところで言うと、私が絶対上げたいと思うのは HMB です。2023年3月10日放送、サプリメント革命、パーソナル化サプリメントの進め、その6で詳しくお話はしてるんですけども、HMB っていうのは、フレイルとかサルコペニア、つまり筋肉が衰える問題がありますけども、これに対して有効な物質って、実は医学界で最も注目されたものっていうのが HMB なんですよね。HMB によって筋肉の合成が促進されるということと、分解が抑制されるっていうことが分かってるんです。40代以降で衰える筋肉を強化して維持する、特にベテランテニスで戦い抜く体を作るために、ぜひ HMB を取っていただきたい。で、もう一つ重要な情報がありまして、 単独で HMB を取るよりは、HMB と Rα リポ酸を同時摂取すると、その効果は倍ぐらいに伸びるんですよね。医学界で知られているのは HMB だけなんですけども、HMB とともに Rα リポ酸ガンマオリゴ糖包摂体吸収性を高めたリポ酸ですけども、これを同時摂取することを私はお勧めしたい。筋肉力ではこれが一つ大きなこと。それから、あと挙げたいのが3つあるんですね。それを全部まとめました。こちらの方は、2023年3月10日放送、サプリメント革命、パーソナル化サプリメントの勧め、その6で示しておりますけども、クテイ茶の包摂体、ブラックジンジャーの包摂体、ジオスゲニンの包摂体、この3つともが筋肉力を高める機能性表示食品素材になっておりますので、ぜひともこれを取っていただきたい。っていうのがその2ですね。さらに筋肉力その3を挙げさせていただきますと、BCAA とかマカなんです。筋肉を作るにはその原料が体の中に入らないといけないわけですけども、それはウェイプロテインであったり、そういうプロテインから取れるといえば取れるんですけども、そのものズバリの原料を体の中に吸収させるっていうのもいいでしょうというところからすると、マカであったり BCAA そのもの、分岐アミノ酸そのものを体の中に入れるっていうものもトッピングとして一つには挙げた方がいいかなと思います。
そうすると次は関節力について。
はい。はい、特に高齢になって、でもベテランテニスで戦い抜きたいっていう人がたくさんいるわけですけども、40代、50代になってくると、肘とか膝とか関節のとこで痛めてしまって戦えなくなってくる人がたくさんいるんですよね。私自身も膝を痛めたことがありましたけども、関節を改善するような成分を取っておくべきだ。そのサプリメント成分について、2023年3月24日放送なんですけども、サプリメント革命、パーソナル化サプリメントの勧め、その8でお話ししておりますけども、どのようなものが効果があるかということなんですけども、人体や筋腱損傷の予防のためには、コラーゲンとかエラスチンとかプロテオグリカン、グルコサミンっていうのが有効だっていうこと。そして関節痛の改善とか抗炎症作用にあるものとしては PQQ であったりポリアミンであったりクルクミン。さらには機能性表示でもう明らかとなっている関節の動きをサポートするっていうところで言うとピペリン、ブラックジンジャー、アスタキサンチン等が挙げられます。というお話をしておきます。詳しいことはぜひとも動画の方を見ていただければと思います。
こうやって考えておくと、高齢者になってくるとみんな傷んできたり、
そうですね、
このトッピングされるもの。
ですからどこが自分にとっては必要なのかっていうのを自分で見極めていかないといけない時代じゃないかなと思うんですけどもね。
そうですね。はい、ただただ夜中のね、はい、CM に踊らされて、
そうです、それではダメで、
ついつい買ってしまう、そうそう、ね、というよりは
次から次にその時その時ではなくて自分何が必要なのかっていうのを知ってそれをトッピングに加えるっていうのが大事じゃないかなと思います。
はい、じゃあ最後、はい、集中力について。
集中力、これは私集中力も思うんですけども、テニスやっててすごく私自身緊張してしまうんですよね。緊張するときにいつも思うのは、なんでいつもプラス思考にならないのかな。次のポイント、これを失ったら全体の試合終わってしまうよな。そちらの方向に行くよなって、どうしてもマイナス思考になるんですけども、いかに頭の中をプラス思考にするか、そのために必要なものっていうのは何なんだっていうことを、やはりまとめているんですね。2023年の1月27日の放送、やはりサプリメント革命、パーソナル化サプリメントの勧め、その4でお話ししています。集中力、プラス思考のためには何が必要なのか、きっちりと語っておりますので、ぜひともその動画を見ていただきたいんですけども、その中でもすごく重要なものっていうのが、スーパービタミン E、デルタトコトリエノールだと思います。ビタミン E っていうのは抗酸化物質として誰もが知っているものですけども、トコトリエノールとトコフェロールの2種類に分かれる。で、それぞれトコフェロール、トコトリエノールも、アルファからデルタまで4種類に分かれる。つまり、8種類あるんですけども、その中で最も抗酸化力が高くて、副交感神経を優位にして、 プラス思考で勝利できる物質として私はデルタトコトリエノールを上げたいということと、もう一つはセロトニンって聞かれたことあると思うんですけど、ね、幸せホルモンっていうような言い方をされますけども、このセロトニンが体の中に多いことによってプラス思考ってやはりあるんですよね。で、このセロトニンを増やす成分っていうのが5アラ、これ前に出てきましたけども、5アミノレブリン酸って呼ばれるもの、これがあるとしっかりとセロトニンが増えてプラス思考を維持することができるということなんですけども、最後にギャバもトッピングとしてはストレス緩和のためには重要ですよということを言っておきたいと思います。あがり症であったりイップス克服するためにすごくギャバっていうのは重要ですので、トッピングの一つとして考えていただければと思います。
ギャバなんかね、よく眠るためのね、はい、精神安定のためのサプリとして、ね、機能性表示食品としてたくさん使われてますね。副交感神経を
しっかりと高めるっていうところだろうと思うんですけれども、
はい、副交感神経を優位にすることで、はいはい、いろいろな集中力がいい方向に、はいはい、マイナス思考じゃなくなるということですね、
はい、
では今月のまとめを簡単に、
はい、今月は私はテニス特化型パーソナル化サプリメントについて、その成分プレミアベースにはどのようなものが必要なのか、そしてトッピングとして自分は何を目指すのか、持久力が足りないか、あるいは回復力が足りないのか、筋肉力が足りないのか、関節力が足りないのか、あるいはプラス思考にならないっていうことで、プラス思考を高めたいのかによって取るトッピングっていうのは変わってきますので、それぞれ自分に合わせた自分のいいテニス特化型パーソナル化サプリメントを摂取していただければと思います。もちろんテニスだけではなくて他のスポーツにも有効に利用できますので、パーソナル化サプリメントで健康を維持するためにもぜひ利用していただければと思います。
そうですね、テニスをやらない人はテニスやれないから運動しないからと思ってらっしゃったかもしれませんけれども、はい、自分なりに必要なものを考えていただければと思います。今月は4週にわたり小佐野社長で神戸女子大学健康福祉学部客員教授の寺尾啓二さんとともにお送りしました。寺尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで小佐野から番組お聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです。優れた抗菌作用を持つ有効成分食物メチルグリオキサールを 1kg 中に 400mg 以上含むマヌカハニー MGO400 プラスに、ニュージーランドで栽培された無農薬の大麦若葉を配合したコサナのマヌカハニー青汁を番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください。コサナのマヌカハニー青汁プレゼントのお知らせでした。健康ネットワークは今回の放送をもちまして最終回といたします。お聞きいただきありがとうございました。堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク、この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。